説教 CD ナンバー205。本日のメッセージは、ふるさとを目指してと題して、2012年9月22日に持たれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
ふるさとを目指して、このテーマは非常に積極的な姿勢ですね。ここにもたくさんのお年寄りがいらっしゃいます。敬老の日、敬老の会にちなんで今日お話ししたいと思いますが、聖書にはたくさんこの敬老について聖句があります。白髪は輝く冠、神に従う道に見出される。箴言16章ですね。箴言20章には、力は若者の栄光、白髪は老人の尊厳。白髪の人の前では起立し、長老をたっ飛び、あなたの神を恐れなさい。神を恐れることと年寄りを敬うことは密接な関係があります。神を恐れることは親を敬うことと密接な関係があります。このお年寄りの経験に裏打ちされた知恵、これは私たち若い者がたくさん学ぶことがあります。若い人たちは情報はたくさん持っているに違いないが、生きる知恵は我々は足らないところがあるんですね。この伝道の文の12章に、人生の終焉ということをソロモンは描いております。人生の夕暮れ、年老いていくと体はだんだん衰えていく、やがて死を迎える。ソロモンは、生きているものは死ぬことを知っていると書いてあります。しかし赤ちゃんは死ぬことを知ってるだろうか。どの年齢から、ああ人は死ぬんだなと実感するでしょうか。青年たちは、まあ死ぬことは知ってるだろうけども、実感はしないかもしれませんね。僕もまだ実感しない、死ぬこと。伝道の文の12章の一節から見てみましょう。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来たり、年がよって、年取って、私には何の楽しみもないようにと、言うようにならない前に、また光や月や星の暗くならない前に、これは視力が衰える前にというふうに解釈している人もいます。つまり年取っていくと、だんだんだんだん肉体が衰えてきますね。機能が衰えてくる、そういうことをソロモンはこういう言葉で表しているそうです。何の楽しみもなかったというようにならない前に、そして、日や光や月や星、人生をこの明るくする、そういうものがだんだん消えて暗く鬱になっていく姿、そのように若いうちに備えをするというんですね。 その日になると、つまり悪しき日が来る前に、その老齢になるとどんなことが起こるかということが書いてあります。家を守る者は震え、家を守っている人の手と腕だんだん弱くなっていく、ね、あるいはこれは奥さんのことを家内と言いますが、家にとどまって家を守る家内の奥さんのことを言ってるかな、年をとってだんだん震えていく。僕も始まってますね、年取ったらね、小さい字を書こうとする、ここ震えるんですね。だから年取っていくと思うように手も足も動かない、震えていく、こうやってこれね、震えていく。そして雨の後にまた雲が帰らないうちに、これはある人はこの鬱にならない状態、中東で雨が降ったらその翌日はカラリと晴れるというのが常だったそうです。しかし雨が降ってからね、そのまた雲が現れるというのは、またまたこれ悩みや悲しみが来るんじゃないかという、そういう涙の光景、状況を表しているようです。そして窓から、ごめんなさい、引きこなす女は少ないために休み。これは引きこなす、昔沖縄でもあったんですが、なんていうんですか、粉をこう引き越すね、そういうことも表してるんでしょうが、ここでは老齢になって、この歯でね、自分の歯で咀嚼することができない、でだんだん少なくなって咀嚼することができない。窓から覗く者の目はかすみ、目もかすんできますね、だんだんだんだん見えなくなってくる。町の門は閉ざされる、もう年取ってくるとなかなか外に出ようとしないことも表しているでしょうが、ある人は唇のことを言っているようだと言っている人もいます。口もあんまり開かなくなりますね、老齢になると。そしてその時引きこなす音は低くなり、そう、歯に例えるとだんだん自分の歯は少なくなっていく。で、少なくなってくると自分の咀嚼ができなくなる。今は入れ歯があるから、よく食べる人がいますけどもね、年取ってもね。そして、人は鳥の声によって起き上がる。どういうことを意味しているかというとね、年寄りはあんまり睡眠取らなくてもいいのかね、早々とこげこっこってなると、私はうちでね、よくお年寄りがもう僕らぐっすり寝てるのに、へいへいと言って、もう朝早くからうちにお茶飲みに来るんです。やんばるの手よく言ってね、朝早くからお茶飲みに来る、そういうふうになるんですね。そして歌の娘たちは皆低くされる、もう声も十分に出なくなるんですね。そう、声も耳も聞こえなくなる。彼らはまた高いものを恐れる、高いものをなかなか登りにくくなる。そしてイナゴはごめんなさい、恐ろしいものが道にあり、そう、 いろんなことを恐れるようになります。アメンドは花咲き、これはアーモンドのことでしょうね。アーモンドは花咲き、アーモンドが実を実らせる前はね、白くなるそうです。白髪だっていうんです。白髪になっていく、年取っていくと。で、男は大体はげるけれどもね、年寄りのことを白髪ということで表現、大体してる。ハゲ頭とはあまり言ってない。エリシャだったかな、ハゲ頭よ、登れ登れって言ったな。だけど、年寄りのことを白髪、白髪は、その冠だと言われてるんですね。そして、イナゴはその実を引きずり歩き、イナゴ、小さく、だんだん小さくなっていく。ね、小さく。イスラエルの民が、巨人と比べて自分たちはイナゴだ、イナゴだって小さく感じた。自分は小さい。その年取ってそういうふうに感じて、ね、引きずり歩く、こうやって、こうやって引きずり歩くでしょ、年取ったら。そんな光景らしいですね。その欲望は衰え、食欲も、情欲も、精魂尽きていく姿。人が永遠の家に休みどころと訳している人もいます。永遠の休みどころに行こうとするので、泣く人が巷に歩き回る。ユダヤの国でもそうだったんですが、葬式の時には、泣き女という人たちを雇ってでもね、泣いた。うちなどでもそうです。そしてその後、銀の紐は切れ、金の魚を砕け、水がめは、金の皿は砕け、水がめは泉の傍らで破れ、車は井戸の傍らで砕ける。ある人はこれ血液循環がもう鈍くなっているというふうに解釈する人もいますが、まあ昔、女性はね、この、なんていうんですかこれ、水がめを持って、水を汲みに行ったんです。そして深い井戸からね、鶴瓶を下ろして、ところが年取ってくるとね、この紐も切れて、鶴瓶も砕かれて、ね、そして、全てがもう終わりになる。水汲めなくなると命の終わりというわけだ。水は命だから。そして人生墓で終わる、儚い人生のことを描いているんだろうか。そして塵は元のように土に返り、霊はこれを授けた神に返る。これで終わっていたならば、人生墓で終わりであるならば、儚いだね、本当に儚い人生。けども聖書それで終わってない、終わってない。敬老の会だから、敬老の日だから、これで終わったらもう惨めだ。聖書のメッセージを伝えます。伝道者は言う、空の空、一切は空である。これで終わったら、空の空、一切は空である。一章の二節にも同じことが書いてあります。東洋の賢者であったソロモンは、ありとあらゆる経験をしました。その知恵といい、その才能といい、その力といい、あらゆる事業をこなした。で、あらゆる快楽をした。列王記上の、にそう書いてありますね、11章に。彼はもうあらゆる植物の名前も知ってるし、動物の名前も知ってるし、あらゆる神言、たくさんの神言も歌も作りました。またね、妻300人もいたって、そばめ700人か、天才の天才であった彼はね、あらゆる快楽をしたけども、結局神様の言うことを聞かないで、終わりは 空の空、一切は空であると言った。そして遅ればせながら彼は悔い改めて神様の前に事の帰するところは、すなわち神を恐れて、そしてその命令、戒めを守ることだと結論付けたのです。若いからといって若さのその力、才能、あらゆる神から与えられたものをね、もう自分勝手に使い果たしてしまって、そしてこういう儚い人生は虚しいと言ってる。結論は神を恐れて、そして純潔に神様の道に歩んでいくことだよと。だから若い者たちよ、こういう日が来る前にあなた方の作り主を覚えなさいと青年たちに警告、忠告してるんですね。年を取ると慰めが必要です。老齢化するといろんな痛みが伴ってきます。しかし神様はお年寄りの方々に豊かな慰めを与えている。イザヤ書の46章3節、ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべての者よ、生まれ出た時から私に追われ、太陽で出た時から私に持ち運ばれた者よ、私に聞け、私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまで、老齢になるまで、あなた方を持ち運ぶと約束してらっしゃる。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運び、かつ救う。そう。イザヤ書の43章、あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。そう。神様が最後の最後まで共におる。うちの親父が亡くなるときにね、そばに寄ってくるとね、ティーノーレ、ティーノーレ、手を出してくれ、手を出してくれってね、掴んでほしいんです。一緒にいるよという慰めが欲しい。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることもなく、炎もあなたに燃えつくことがない。コリント第2の手紙の1章の3節、褒むべきかな私たちの主イエス・キリストの父なる神、憐れみ深き父、慰めに満ちたる神。人に捨てられることもこの世ではあります。子供に捨てられる時もこの世ではあります。しかし神様は慰めに豊かに満ちていると言っていらっしゃいます。だから私たちは落胆しない。年を召された方々、いろんな体力、知力、いろんな意志力も弱まっていくでしょうけれども、落胆しない。神様を信じる者は、神の愛を受けている者は、豊かな満ち満ちた神の慰めを受けている者は落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は、なんて？外なる人は滅びますね。滅んでいきますね。うん。内なる人は、日ごとに新しくされる。これが、神様を信ずる老人の姿であります。姿でなければならない。そして神様から慰められた私たちはね、 慰められた者は同じ慰めを持って他人を慰めなさいと聖書に教えている。特に若い人たちは最も慰めを必要としている高齢者に対して慰めを持って接しなければならないと聖書は教えているんですね。出エジプト記の17章にね、年老いたモーセがアマレク人と戦ったところがありましたね。モーセの手が上がっているときはイスラエル人が勝った。しかしその手持ちきれないで下がってくるときはイスラエルの民が負けた。で、二人の人が岩の上に手を置いて、そして二人の若者がモーセ指導者の手を支えたら勝利していったんです。手の力も腕の力も目もかすみ、そして歯も弱ってくる、歩き方も引きずるように歩く、震えていく、そういうお年寄りを我々若者が支えていかなければなりません。最後の最後まで我々のね、一番の敵は自我です。自我、わがまま、最後の最後まで。で、聖書を見ると最後の敵は死であると言ってる。最後の敵は、だけども息を引き取る前に神様の恵みによって勝利することができる望みを持って安らかに息を引き取って、死よ、お前の勝利はどこにあるのだと、私は戦いを立派に戦い抜いたと言えるような、そういう人生を送らせたいですね、お年寄りに。人生の夕暮れはね、また美しいものです。夕暮れ、これを英語でサンセットと言います。サンセット、ね、今日たくさんの老人施設がありますがね、たくさん老人施設を回った訪ねたことがありますが、人生の寂しさ、あるいは鬱で望みもなく死に向かっていく老人たちを見ると本当に寂しく感じます。年取るとね、病院で死にたくない、できるだけ自分の家で家族の見守る中で死にたいんです。私の親父もそうでした。自分を家に帰らせてくれって言って、そう、家族と最後は一緒にいたいんです。しかし何よりもね、神様を信じる人たちは神が共におられるという確信があれば何の心配もありませんね。夕暮れではあります。だんだんだん闇が迫ってくるとき、太陽が西に沈んでいく姿は、サンセットは美しいものですね。サンセットにちなんだ賛美歌、歌がたくさん作られています。サンセットの美しさ、これはうちの義理の母塚山あーちゃんが非常に好きな聖句でありますが、夕暮れになっても光があるからである。夕暮れになっても光があるからである。もちろんその人その人みんなね、闇もありますよ、欠点もありますよ、けれども その人の欠点を見るのでなくて、太陽を見るんです、光を。そしたら美しさを、サンセットの美しさを見ることができる。高齢者の方は人生のさまざまな悲しみ、痛み、苦しみ、試練を乗り越えてきたんです、今まで。だから美しい光を我々は見ることができます。第二次世界大戦のね、あの惨事を今の若者たちは知らない、ほとんど。たくさんの人が惨めに住んで死んでいきました。今の高齢者の方々はね、その世界第二次大戦も、あの苦しみも悲しみもみんな目撃して乗り越えてきた人たちであります。我々の先輩たちは、神様を知っている、特に神様を知っている人たちは、墓で終わりではない、儚い人生ではない、目標を目指して、そしてテープを切ろうとするんだから、美しいですよね。あのマラソン大会で、オリンピックで一番になって金メダルを取る人に拍手喝采を送りますがね、一番ビリで最後の最後まで走り切った人たちに大きな喝采が送られます。あのこの間山、ここにおられる山城さんのお母さんが亡くなったけれどもね、病院に訪問したときにいつも痛いってずっと繰り返している。だが表情はそんな表情ではなかった。お母さんは信仰告白でクリスチャンになったということでありました。だから希望を持って安らかに、眠っていかれました。夕暮れは美しいということはね、これが余談になりますがね、家内と恋愛中であったんです。僕は石川で働いていましたから、まあ産育学院を卒業して牧師の卵としてね、普通はあの経験のある牧師の下でインターンとしてあの訓練を受けるんですが、僕はね、なぜか家内の母のところに、石川に送られて、その手伝いをするように言われたんです。で、まあ、あの知り合ってからね、いつも会いたいという気持ちはそれは大きいよ。だけども仕事、伝道の仕事をしてるからなかなか会えなかった。一週間に一回ね、大山というところに行くんですが、行ったらね、おじさんやらそのお母さんやら兄弟たちがみんないるんだからね、二人きりであの会うことなんかなかなかなかった。で、ある時おじさんの車に乗せてもらって三人でヤンバル行ったんです。その車はキャデラックでした。その当時ね、キャデラックというあの大きな車を持っている人はね、高等弁務官キャラウェイとベストソーダル社長、ヤビク社長、二人だったんです。その車に乗せてもらったから、まあこれは素晴らしい特権であった。帰りに恩納村でね、日が沈む頃でした。かつてない稀に見る美しいサンセットである、見てって僕は言ったら、カネも見た、綺麗だねって言ったら、おじさんもね、運転してる。なかなか他の人も運転させないんだが、 美しいねと言った途端にね、前から迫ってくる大きなところにドターンとぶつかったんです。しかし正面衝突ではなかった。大きなトラックのタイヤにぶつかったんです。そしたら前の方がペシャンコになった。そして大山までカッタンコットンカッタンコットンカッタンゴットンと言いながらね、3人で帰ったことを覚えています。あんまり美しさに見とれてあんな事故を起こしたんです。人生の夕暮れって本当に美しいです。闇は見ないようにしましょう。光を見るようにしたいものですね。まあ恋愛結婚物語はそれで終わってまた戻ります。5番目、永遠の安住の地を知っているお年寄りは幸いです。東日本で地震津波原発事故でね、もうふるさとに帰れない人たちがたくさんいる。3000人くらいかな。もう帰れない、安住の地帰りたいという思いはあるんだけども帰れない。クリスチャンの年寄りは行く先を知ってる。行く先を、目標がある。だから美しいですよね。今日午後ね、短い動画お見せします。日野原博士、100歳にしてまだお医者さんとして現場で働いている。テレビでやっていたんですが、106歳のなんて人だったかな、男の人、教授であったんですが、106歳。この長生きする人のね、共通する点は明るい気持ち、快活に生きる、プラス思考、まして信仰を持っているお年寄りは素晴らしいこの希望があるはずです。過去の罪や過ちを思い出しては嘆き悲しみ、人に光を与えることできないで鬱になって暗さを与える人生ではなくて、もう豊かな憐れみの神様に許してもらったんだから前に進んでいく姿、今日も昨日も明日も私は進んでいくとイエス様おっしゃった。そう、私たちはイエス・キリストの恵みによってどんな罪でも過ちでも許してもらった、つまり義認された、義として神のことをされたんだから、どうしてくやくやするでしょう、ね、目標を目指して進んでいく姿を若者たちに見せてほしいですね。全盲のクロスビーという人が、あれは賛美歌の500何番でしたかね、あうれしい我が身もというかね、歌はであるべき身の幸、たたえであるべき見救いの賢さ、529番だな、賛美歌の529番、覚えてみましょう。感謝と、もう一つ賛美、感謝と賛美ほど心身の健康を増進するものは他にないってよ。 そう、感謝と賛美。テサロニケ第一の手紙の5章の18節、すべてのことについて感謝しなさい。どれだけのことについて感謝しなさいって、すべてのことについて感謝しなさい。罪も過去の過ちも失敗も、神を愛する者にとっては、何とか言ってますか、聖書に。万事、愛働きて、益となると書いてある。益となる。ソロモンも、たくさんの失敗しました。ダビデも、多くの罪を犯した。けれども、そういうことも、神を愛する者にとって万事、益としてくださるという約束があります。ペテロは、ペテロ第二の手紙1章の13節、私がこの幕屋にいる間、幕屋というのはね、この自分の体のことを言っている。私というのが、私という個性が、私がこの幕屋にいる間、あなた方に思い起こさせて奮い立たせることが適当と思う。それは私たちの主イエスキリストも私たちに示してくださったように、私のこの幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知っていると書いてある。若いうちから人は死ぬべきことを知っていることは大事だけれども、特に年取ったら、自分はもう息を引き取る時が来た、自分の幕屋を脱ぎ捨てて、そして休みにつくということを知っているということは非常に大事です。無知でいてもらいたくないとパウロは言っている。そして一時眠りにつきますが、今日話があったように、永遠の命に復活する時があるんです。これより後、主にあって眠る人たちは幸いであると黙示録14章に書いてますね。これを知っていることが大事です。パウロはテモテ第2の手紙4章の6節、私はすでに自身を犠牲として捧げている。私が世を去るべき時は来たと書いてある。世を去るべき時が来た。知ってるということは大事です。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くして、信仰を守り通した。人生70、80、90、100歳で終わるかもしれない。イエス様33歳でこの世を去った。イエス様の場合は死ぬために天から下ってこられた。長さではない人生、深さであるんです。長さと幅と深さがあって、こう箱があるんです。それに人生の宝石を入れておくことです。今や義の冠が私を待っているばかりである。金メダルじゃない、義の冠が待っている。なんという美しい死に方でしょうね。かの日には公平な審判者である主がそれを授けてくださるであろう。私ばかりでなく、主の出現を心から待ち望んでいたすべての人にも授けてくださるであろう。この信仰を最後まで痛みの中に涙の中に守り通すこと、これが美しい人生であるね。1945年8月、 日ソ中立条約を破り対日参戦したソ連軍が日本の兵隊、民間の日本人も連れて57万5千人をシベリアに連れて行って、そしてそこでそこの収容所で重労働を課したのでした。シベリアってどんなところですか。零下40度から60度まで下がるんですよ。平和ボケしてる我々にとっては実感しませんね。零下40度から60度のところで強制労働です。鉄道建設や鉱山や炭鉱など労働強制したんですね。約5年間厳しい寒さと飢えによって5万5000人が非業の死を遂げたと言われています。あるところでは6万人と言われているが死んでいった。ロシア側では10万人死んでいったと報告している。厳しい寒さの中で毎日毎日、そして彼らは日本祖国に帰りたい帰りたい、その希望を持って毎日耐えて働いていたんです。我々もね、ゼカリア書を見ると望みを持つ囚われ人と言われています。捕虜、拉致されている。この地は安住の地ではない。帰るべき祖国の地があるんです。神様の御言葉にそう約束されている。その祖国というのはイエス様が、十字架で死んだイエス様が待ち焦がれる思いで我々と再会したいのを待っている。死も痛みも叫びも涙も病もない永遠の国であります。その時にシベリアで増田浩二さんという人が作った歌があります。荒垣三郎先生が大好きな歌であります。これは皆さん軍歌ではありません。日本の若い者たちをこう煽り立てて戦え戦えといった軍歌ではない。もう戦争が終わってからシベリアに抑留された時に、あの苦しみの中で祖国を思うあまりにこの歌が作られたのです。今日も暮れゆく一国の蟹、友よつらかろ切なかろ、我慢だ待ってろ嵐が過ぎりゃ、帰る日も来る春も来る、今日も吹けゆく異国の蟹、夢も寒かろう冷たかろう、泣いて笑って歌って耐えりゃ、望む日が来る朝が来る、今日 異国の家に思い雪空日が薄い倒れちゃならない祖国の土にたどり着くまでその日まで。そう、安住の地はイエス様が備えておられる安住の地です。最後にご一緒に読みたいと思います。ヘブル人の手紙11章、ヘブル人の手紙の11章の10節から。11章はこの永遠の都ふるさとを待ち望んで殉教していった信仰者のことが書かれているところですが、10節から声を出して皆さんと一緒に読みましょう。いいですか。はい。彼は揺るがぬ土台の上に建てられた都を待ち望んでいたのである。その都を目論みまた建てたのは神である。これらの人は皆信仰を抱いて死んだ。まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜び、そして地上では旅人であり気流者であることを自ら言い表した。そう言い表すことによって彼らがふるさとを求めていることを示している。もしその出てきたところのことを考えていたなら帰る機会はあったであろう。しかし実際彼らが望んでいたのはもっと良い天にあるふるさとであった。だから神は彼らの神と呼ばれてもそれを恥とはされなかった。事実神は彼らのために都を用意されていたのである。契約の虹、99番。素晴らしい歌ですね。それをご一緒に歌いましょう。我々の安住の地は失われたが再び回復されるエデンの園であります。黙示録21章、すべてが新しくされた。このこれじゃないよ、ふるさとだ。ふるさと、いやいや、あの契約の虹、99番、帰らんあまつふるさとへ。ああ違ってるね、番号がね。帰らんが待つふるさとへ、皆さんのよく知ってる曲です。帰らんが待つふるさとへ、少し早めにね。帰らんあまつふるさとへ、帰らん清き小屋へ、遠く
がてすにまみゆべし恋し待てるエス君の甘つ我が世ふるさとへふるさとへ二番さとへさすらいもなき憩いやへ波はついに消え去りて鞘に照り渡らんそこにあんだうち忘れそこに呼び返さん、アーメン。
哀れみ深き天のお父様、今日私たちは人生のことを真面目にあなたの御言葉から学びました。永遠の希望が主イエスキリストによって与えられていることを感謝いたします。主よ、この教会に年を召されている方々が多くあります。あなたの御言葉に基づいてどうかしっかりした希望と未来のことを思い煩わないで、そして勇気と信仰を持って歩み続けるように最後まで支えてくださることをお願いいたします。また若い者たちも神様の慰めを持って年老いていく人たちを支えて慰めていけるように、そして互いに愛愛し永遠の都ふるさとを目指して走り歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。